水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。夏休みも終盤でございまして、学校によってはもう明日からもうね学校だよなんていうところもあるでしょうけれども、お子さんの宿題今一生懸命手伝ってるなんていう人もねいらっしゃるかもしれませんが、子供はねすぐ大きくなるんですよ。そしてね一緒にいられる時間この先随分あるかなと思ってもね、あっちゅう間だったりするわけですね。で同じように自分もあっちゅう間に年を取るわけですよ。私もね気がついたらね今年で53ですよ。だから一般的な定年からするとあと8年くらい、信じられなくなっちゃってこの間気がついて、でお勤めの皆さんの常識というのはね我々私なんかあんまり知らないんですけど、誕生日で60歳だと定年なんですかね。だからね4月だとか3月に定年かなって思うとそうじゃないんですよ。でそういう人たちから、ね、お付き合いのある方から私のところにもね定年を迎えましてなんていう今日もそんなね封書を立派なのをいただきましてね、もうねこういうなんだプリントアウトしたのでね4枚5枚ぐらいびっしりこれまでの仕事と、ね、これからどうしていくのかっていうのが書いてあるわけですよ。でその方60歳でそのまま定年なんだけれども、その文章を見る限りでは全然仕事できると、だからそういう思いでいるね60歳定年迎えた方っていっぱいいらっしゃると思うんですよね。まあもちろん65歳まで定年伸ばそうなんていう話もありますけれども、まだまだできるっていうね、あれは終身雇用制の名残なんじゃないんですかね、一律60歳で定年ってね。残念な気がしますよ。話はそれるようですけれどもね、村田修一選手なわけですよね、ジャイアンツの次どっか行くだろうと思ったらまだまだできるのに引き取り手がないっていうだけなんですよね。だからね同じように藤川球児選手なんて今タイガースで活躍されてますけど、あの方も一時期日本のプロ野球からは引き取り手がなくて四国アイランドリーグにいたんですけれども、またねタイガースに戻って一花咲かせてますよ。だね皆さんね定年になった方どっかまだ活躍する場あるんじゃないですかね。こんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。私どもは落語家でございますんで、もうまるで、定年というのがないんですね。すごい方をちょっと探してみましたよ。落語協会にいらっしゃるのが三遊亭金馬師匠、御年89歳元気ですそして落語芸術協会、先だってね亡くなりました歌丸師匠のお師匠さん桂米丸師匠93歳もちろん現役でございます。だからね仕事によっちゃできるんだよな、なんかみんな探しましょうよね。さて本日は将来家庭のお金がどうなるかシミュレーションをしてみましょう。それにちなんで今週は創作落語をあつらえております。最後までごゆっくりお付き合いください。
水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組は水保証券の提供でお送りします。
改めましてこんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。落語千金、今週は私たち2人でお送りいたします。談笑村田のお金の自由研究。
自由研究もうこのね夏休みの宿題っぽさ全開でございますね、はい、やり残した感じで
今日の課題は、はい、生涯の収支を予測する、これでいきたいと思います。
生涯ですよ、生涯、
ね、大人のにふさわしいテーマですよね、
そうですね、自由研究、
ね、まあ、今後教育費用がどのくらいかかるのかとか、住宅ローンの支払いとかね、まあ、30代40代を中心にこうした悩みをお持ちのご家庭も多いんじゃないでしょうか。
そうそうだね、なんとなくこの先大丈夫なのかなっていう不安と ね重苦しい感じとで、ね、それに、ね、直面したくなかったりするんですよ。
そうなんです、まあ、なんとかなるだろうって思ってたい、
ね、つい目をそらしたくなっちゃうんだけれども、いやしっかり見据えとかなくちゃいけないというね。
そう ですよね、うん、その解決の糸口として利用できるのが、うん、ライフシミュレーションです、うん、将来家庭のお金がどうなっていくのかを知るためには金融機関のホームページなどに載っているシミュレーターを活用するのがこれすごく便利なんです、うん、みずほ証券のホームページもありまして、はい、誰でも簡単に無料で使える生涯収支シミュレーター明日のお金を利用してみます、
うん、明日のお金という名前のシミュレーター。
そうです、
生涯収支シミュレーター恐ろしいな
みずほ証券が提供するお金のキャンパスにも記事がありましたので、はい、そこに載っているモデル事例を用いまして、はい、この明日のお金くんを体験してみましょう、は
い
は
いはい、もう聞いてる皆さんもねこれ後で実際試すことできますからね。
そうです、ネットで本当に簡単に、はい、クリックしていくだけですので、うん、ではですね、夫 A さん33歳、はい、妻 B さん30歳、うん、子供は1人で今3歳、
はい、
を、モデル事例として考えていきます、うん、これいくつかこう選択肢順番に選んでいくんですけども、うん、将来もう一人子供が欲しいと考えている、うん、この夫婦は、うん、で今後の生活は一般的な普通の生活を送りたい、これ、うん、余裕のある生活を送りたいとかね、いろんな選択肢があります、うん、その中で選ぶと、うん、普通の生活でいいと、はい、で持ち家で住宅ローンを返済中です、うん、これも住宅ローン返し終わったよとかね、そういう選択肢もあります、う
ん、今返済中なわけですね。
そうです、
A さん33歳立派じゃないですか
はい、本当ですよね、はい、で、現在の金融資産は600万円
いけてますね A さん、
この夫妻はね頑張ってますよね、はい、A さんの手取り年収は350万円、うん、これ手取りですからね、うん、
年収、
はい、で B さん奥さんの方の手取りは年収50万円、
うん、
奥さんパートでしょうかね、うん、ということはね、うんうん、そして A さんの退職金の予定額は1700万円、
へ
ー、 B さんの退職金はないものとして考えます、
うん、退職金予定額っていうのもなんとなく今からわかるんだ。
あ、わかります ね、会社の総務や人事に聞けば、
うんうん、ね、これまでのね、
年金収入は2人で23万円、うん、A さんが16万円 B さんが7万円と仮定します、うんうん、支出の累計は当初のシミュレーター通りとして変更しません、
うん、
まあ、高校から私立に入学とかね、いろいろ選択肢あるんですが、
うん、
まあ、これを選んでいくと。さあこれでこのご夫妻の、まあ、かなり堅実にしっかりね、うん、されてますよね、収入もしっかりしてますし、そうですね、うん、これで最終的なアドバイスが出てきます、
うん、とかで手取りの年収が350万、で奥さんが頑張って50万円年収、
手取りでこんだけあるんですか ね、
手取りでね、うんうん、手取りで400万、うん、でこの30代夫婦の事例今入力して、はい、出ました、90歳時点で約2768万円不足と出ましたね。あ、シミュレーター、
うん、リアルですよね、
リアルですね、90歳の時点っていう、これがまたすごいなまあ生涯というのでね、
うんうん、でも今もう今30代の方は90歳まで生きる確率って高いですよね、
うんうんうんうん、
だから90歳時点で出ると、
うん、
3000万近く不足しちゃいますね。
うわー、背筋が今スッとしましたねそうか、
でこれ夫婦の手取り金額もこれ入力してるわけですから、不足分はうん、お金に働いてもらうしか方法ないってことですよね。
そういうことですね。それか、今から、この人 A さん33歳でしょ、うんうん、で90歳時点ってことは、約60年、うん、57年後ですよ、
うんうん、
57年後、でこのお子さんが今60歳です、この段階で。
そうです、そうです、
うん、もうお孫さんもいます、うん、はい、あ、そっか、そうか、いやいや息子にね世話になろうと思ったんですよ
いい感じ。
そしたらね、いや息子もやっぱりねその子供の教育資金とかで大変そうな時期だわそうか、ダメだ、考えとかないと90歳時点で2768万円不足、うん、のためにお金に働いてもらおう
ね、
うん、
これ非常に現実的な数字ですよね。
そういうことですね、
見とかないといけないですね。
そういうことですよ、うん、だから金融資産600万円あるっていう設定ですから、 A さん33歳、ええ、この金融資産600万円というのをどう
活用していくか、
寝
か
し
とくか働いてもらうかということ ですよね、
うん、
その辺はまた来週に考えていきましょう、男子さん、
うん、1週間ドキドキ始動しです私、はい、
じゃあこのお話を受けて、はい、男子さん今日はどんな一席お話しいただけますか。
はい、創作落語を作ってきましたロボットコーディネーションです。 ある駅前のファミリーレストランのことでございまして、いくちゃんこっちこっちごめんじいちゃん待ったでしょ。うん、全然待ったって言ってもほんの45分だもん。ずいぶん待ったじゃん。待ってない待ってないって、だってほらドリンクバーだってまだ4杯目だよ。うそー、ああでもさ、これでちいちゃんって本当に怒ってないんだよね。うん、全然いいキャラだよ。私は無理だな。もうさ、なかなか服が決まらなくてもたもたしちゃったあれだね、いわゆる友情不安。うん、優柔不断ね。うん、友情不安って。でもいいじゃん、いくちゃん今日はめっちゃかっこいいよ。うん、ありがとう。いや、そこ行くとちいちゃんもいいよな。何が？服いっぱい持っててさ。そんなことないよ。だって今羽織ってるそれだって新しく買ったでしょ。そのおしゃれな柄物のアウター初めて見たよ。え、これ？ああ、うんうん、前から着てる。いや本当に、ほらこれね、シャツワンピだから、こないだはワンピースにしてこれだけ1枚で着てたのかな。今日は下を無地のノースリーブにして、上からざっくり羽織ってウエストこう絞る感じでみたいな。全然気づかなかった。わあすごいよねちいちゃん、そっちの才能あるんじゃないの？実はね、これユミちゃんのおかげなんだ。あ、ユミちゃんってファッションコーデのアプリのことね。ねえねえ、そんなの使ったことある？ああ、ファッションコーディネートのアプリね。ああ、こないだね、私もちょっとだけ使ってみたけど、なんかいちいち広告出たりして使い方もよく分かんなかった。もったいないよ、使いないよ。ねえユミちゃんってあれいいよ、全部やってくれるよ。手持ちの自分の手持ちのアイテムをさ、パシャパシャパシャパシャ全部撮影して登録するの。ほらブラウスとかパンツとかちょっとしたアクセサリーとかも全部。うん、でその日の目的を言うの。お友達とショッピングに行くのか、彼氏とデートに行くとか。そうすると綺麗系可愛い系お姉系ずらーっとコーディネートのおすすめをいろんなパターンで出してくれるわけよ。全部手持ちので。そう、手持ちのね。もちろんこんなものもいいよって勧めてくれて新しく買うこともできるんだけど、だって今すぐ着て出かけたいんだからほとんど買うことはないかな。そのアプリって有料？無料、っていうか、ほら去年元彼が作って私にくれたの。そういうのを作る人でなんかすごい人だったらしくって、今会社作って社長さんになっちゃった。年収何億だって。ねえ、私らの一個上だよ。信じられなくない？へえ、どうして別れちゃったの？もったいないけどしょうがないじゃん。でさ、そのアプリが優れものでさ、ね、よくあるじゃない？ほら、このブラウスにはこのジャケットでこのパンツって言われても、確かに持ってるはずなのにどこにしまったのか覚えてない、一生懸命探してるのに見つからないってない？あるあるあるあるわ。それがさ、しまってある場所も教えてくれるの。3段目の引き出しの真ん中あたりの下の方とか。うっそー、いいねそれ。でしょ？ねえ、こないだなんかも言われたのよ。ねえ、部屋の隅の洗濯物が山になってる中の右側、下から10センチぐらいのところって。何それ。そのブラウスはまだお洗濯前なんだけど、ほとんど汚れてないし、丸めてあってもシワが目立たない生地だから大丈夫って教えてくれるの。すごくない？すごいけどさ、あんたの私生活に引くわ。これ全部会話でやり取りするの。例えば、ユミちゃん今度の合コン何着ていこうかってね。でこれこないだの話なんだけど、私の声の感じ、これで微妙な気分だとか体調だとかも考えてコーデしてくれるのね。でもその時本当驚いたの。すぐにずらーっと合コン向けのコーデの提案が画像で並ぶわけ。でもなんかちょっといつもと違うのね。でそのユミちゃんに聞いてみたの。そしたらスマホの中のスケジュールアプリとか LINE のやり取りだとか分かんないけど、めっちゃ連動してて、これから行く合コンの会場の雰囲気とか、あと参加者、その日どの人が来るなんて全部調べてて、しかもその人たちの SNS の内容から趣味とか人柄だとか全部もう分かっちゃって調べ上げてるんだって。いや、なんか私もちょっとついていけないっぽい。で一回だけユミちゃんからそのお出かけはやめた方がいいって言われたの。アプリなのにすごくない？上から目線でやめなさいだって。え？
それでほら先月だっけ、ほらライブ会場の大きな事故があったじゃない。あー、人が大勢集まりすぎたとかで、あの床が抜けて怪我人が大勢出たやつね。あれ、あの日危なく私もあそこに行ってるとこだったの。うそ。後でユミちゃんになんであれ分かったのって聞いたら、その日の天気だとか、あと集まりそうな人数と、その他にライブの運営会社とかビルの工事を担当した施工会社の前歴とか、そういうのをバーッと調べて、これは危ないってすぐ分かったんだって。すごすぎるなそれ。私が助かったのそのユミちゃんのおかげなわけよ、ね、だからね、今イクちゃん待ってる間にここに座りながら、そのユミちゃんアプリを作ってくれた元彼に久しぶりに LINE を送ったの。そしたらさっきすぐ連絡が来たの。おお、社長さんからの LINE の返事。よりを戻そうとかなんとか言ってきた？言ってきた。うそ。ほらね、見て、その画期的なアプリができたのも全て愛の力だよって。やだ、見せて見せて。はい、あら本当だね。その画期的なアプリができたのも全て愛の力だよ。ねえねえ、ここのとこアルファベットで書いてあるよね。うん、多分これ愛じゃなくて AI だと思うよ。
お送りしたのは談笑さんによる創作落語ロボットコーディネーションでした。
はい、
このアプリ欲しい、
ね、あのこういうファッションのコーディネートしてくれるアプリっていうので話をというか、考えを始めたんですけど、あるんですね、随分ね、すでに。だから手持ちのアイテムを写真に撮って、でそれを登録して全部それも含めたコーディネートしてくれるってもうすでにあるんですよ。うん、でもちろんあのこのアイテムもいいですよって提案もしてくれるし、うん、そのサイトからそのまま買うこともできるしっていう、そこまでは実際にあるんですね。じゃあその上に載せるとしたら何だろうっていう、そう、ね、そのアイテムどこに置いたっけなっていうあれどこに置いたっけアプリっていうのはね
どうしてもその一着だけない時ありますもん
ね、うん、そう、絶対あるはず、このねイヤリングっていうのがなかったりだとか、ね、この裏に隠れてたとか、だその、今パッと思い浮かぶのは何かタグをそこにつけておくだとかっていうのはありそうだけれども、なんかこうね、あのゴーグルとかで、ね、あの見たものを全部こう入力することができるっていう風に、そんなのがね、技術がもうちょっと進歩すると洗濯物の底の方に突っ込んじゃったまんまのとこに出てくるんじゃないのかなと思って
もう障害収入もシミュレーターで出してもらい、
そうそうそう、
お洋服もアプリで探してもら
う、合コンの相手のね素性も全部 SNS で調べ上げてくれる
でもできそう、
作ってて怖くなりましたね。水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。シミュレーター面白いですね、やっぱりね、こういうのシミュレーションね。
面白いですよ、すごいリアルですよ。
ね、
うん、
リアルだから、だからあの、ね、自分の、ね、こういろいろ入力してで出してみるのも、あとはちょっと考え方を変えて、じゃあもうちょっとね、あの無駄遣いしないような気持ちになったらどうだろうとかね、
はい、
うん、あるいはもうちょっと贅沢できるんじゃないのかなっていうふうに、いろんなふうにいろんなふうに変えてもすぐにこれ出てくるし、
本当ですよね、
面白いですね。
で去年と今年ではまた状況変わってるかもしれませんので、
そうだ、
ね、見直すのにも時々やって、うんうん、見るっていうのもいいかもしれない。
そうですね、一回やったらそれっきりじゃなくてね、
うんうん、今日の放送ポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください。番組への感想メッセージもお待ちしています、
はい、
メッセージを送ってくださった方の中から毎月10名の方に Amazon ギフト券1000円分をプレゼントしています。またみずほ証券のホームページでは番組でお話ししきれなかった落語千金ここだけの話お送りしています。
はい、
さあ談笑さん、来週は
お金に働いてもらう時の強い味方ご紹介します。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は 証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。